celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
さあ、今回の B 祭はですね、7月21日火曜日の夜10時過ぎから収録ということでございまして、久しぶりのですね夜収録なわけなんですけれども、本当に暑い。これ稲垣、今回は冷房は、エアコンは止めた？
止めてないよ。
止めてない、回してる。
18度静かにしてる。
ただ聞いてないですね。まあ俺がね、駅から歩いてきたばっかっていうのもあるんですけども、いやー、ちょっとね、汗だらだらかきながら収録っていう感じなんですけれども、まあこの業界で、まあ、30年も仕事させてもらってると、こんなこともあんだなって話なんですけども、この前の土曜日、トータルテンボスさんの、俺がいらっしゃってるトータルテンボスさんの抜き差しならないとの公開収録があったんです。で、まあ、つっても、会場は日本放送のイマジンスタジオとかじゃなくて、横浜赤レンガ倉庫でやってたファンアロハっていうハワイ関連のなんか野外イベントの特設ステージで公開収録するっていう、まあ、だからちょっとなんつうの、そのイベントのステージを曲がりして収録させていただくという感じだったんですけども、まあまあ、それだけで若干ちょっとアウェーな感じじゃないですか。で、まず、なぜトータルテンボスがハワイかっていうと、これ前も話したかもしれないですけど、トータルさん二人揃って仲良く6月下旬にハワイに行ってきて、で、なんかイベント、そのことを抜き差しの中で話したら、そのファンアロファっていうイベント自体に日本放送も絡んでるらしくて、それを聞きつけて、急遽7月に入って、ちょっとファンアロファで公開収録やってくださいっていうのを決定したっていう感じなんですよ。で、急遽決まったんで、いろいろかなりイレギュラーなことがあって、そのステージ自体は午前中からやってて、まあ、イベント自体も午前中からやってるんですけど、ステージも午前中からやってて、で、まあ、すげえ簡単に言うと、稲妻の竜神ステージみたいなイメージを、で考えてもらえればっていう感じなんですけど、しかもですよ、左右に2ステージあって、ここまでの時間 A のステージでやったら、11時まで A のステージでやったら、11時からは B のステージでやるみたいな感じで、入れ替えながらやってるっていう感じのステージなんですね。で、なんか、午前中からなんかフラダンスとか、ハワイの音楽のライブとかやってて、これもまた異例な話ですけど、公開収録のスタートが夜8時からっていう、かなり遅い時間。で、これ多分なんだけど、イベント、そのファンアロハってイベント自体が21時までなんよ。だから、20時からの最後の一枠だけステージが空いてたんじゃねえかなと思って、そこにぶち込まれたんじゃねえか。多分枠が余ってたからそこにぶち込んでくれたんじゃないかなと思うんだ、その時間。あと、まあ、トータルさんのスケジュールももちろんあるかもしれないね。その日、確かね、幕張で3ステージくらいやってから来てんだよ。だから、それもあって、まあ夜8時からって時間だったと思うけども、もうしかもね、その日、その公開収録があった日、真裏の鈍化ぶりの時間に担当ディレクターの荒木が別の収録を入れちゃってて、それがもう動かせないと、決まった段階では、公開収録やるって決まった段階では、
まあ、そりゃそうだよね。動かさせるのは不義理なんだよね。
そうそうそう。で、まあ、じゃあっつんで LF の方で日本放送が代理のディレクター探すと、荒木が、まあ、内容の打ち合わせと準備までやって、で代理の人に引き継ぎますという感じになってたのね。で、当日は公開収録だから、当日収録も行うんで、PA さんの他に収録用のミキサーもつくと。で、それを、日本放送の関連会社でおなじみのミックスゾーンのミキサーに発注しようとしたら、もうその日はいっぱいで誰も出せないと。で、それも、だから日本放送が外部のミキサーをなんとか探します、手配します。いう風に言ってて、で、まあ俺は台本を早めに上げてて、で、荒木がリモートで代理のディレクターと、まあ、ミキサーさん、PA さんと打ち合わせをやってくれてたわけですよ。で、俺はもうその打ち合わせ荒木にお任せしちゃってたから、当日現場に行くまでどんなスタッフが来るのか全く知らないままだったんですよ。で、しかも一日中やってるイベントだから、直前までリハができないと、収録時間の30分前にならないとステージ開かないっていう風になってて、だけど、まあ、ステージには MC の人がいるから、 あの前説とかその人がやってくれますっていうふうに言われてて、ああよかった、いい年して前説とか俺がやんなくて済んだと思っててだけどさ、たださ、ほんと時々さ、癖の強い MC の方いるじゃないそういう人に当たんなきゃいいなーなんて思いながら思ってたわけですよ。 でなんかまあ不安なままさ、どうなるのかな、大丈夫かなと思いながら当日迎えて、18時半入りで OK って言われたんだけど、ちょっとなんかあったらやだなと思って18時にはその赤レンガ倉庫に行ったわけですよ。でどんな人来んだろうなと思ってたら、なんか俺が控室で待ってたらガチャッと開いて、あ、石川さんお久しぶりですみたいな感じで入ってきて、誰かなと思ったら、荒木の代わりのディレクターとして来たのが八木亜希子さんの番組、俺がやってた頃中継ディレクターをやってて、平山くんって子だったんですよ平山くんって子っつったってもうかなりのおっさんですけどでその後ミキサーさんも来たんだけど、名刺交換したら、あ、石川さんよろしくお願いしますっつって言って、僕ちょっとなんだか覚えてないんですけど、多分前に何かの現場で石川さんとご一緒したことあるんですよって言ってて、俺も全然覚えてないし、多分ね直接やり取りするような感じの現場じゃなかったのと、俺と、でそれで、あ、なんかアウェイかと思ったら結構アットホームな雰囲気ってできんなみたいな感じで思ってたわけですよ。であとはちょっと MC だなと、癖の強い前に前に行きたがる MC じゃなきゃいいなと思いながら、こうステージの裏行ったら、石川さん久しぶりっつって女性の方が話しかけてきて、これ台本読んで、これ前に見たことあるフォーマットの台本だったから絶対石川さんだと思ったっつって言って話しかけてきたのが、数年前滋賀の米コンでお世話になった三美さんっていう人FM 横浜の DJ の人で、もうさ、もう石川さん久しぶりなんつって、もう何でも言って、何でも言って、私何でもやるからみたいな感じで言ってくれて、お、よかったよかったなと思ってて、でその後ですよ、ステージ裏で舞台周りのスタッフにご挨拶行ったわけですよ。したら、舞台監督的な人がアラサーぐらいだと30デクボコの年齢とおぼしき女性の方で、その方も名前石川さんっつって言ってて、で明らかに俺初対面の方だったんですよ。で、僕も石川なんですなんつって挨拶したら、その石川さんっていう女性の方が、私石川さんのこと知ってますっつって言ってきてでも絶対初対面なのよ。え、なんでですかって聞いたら、実は私抜き差し聞いてるんですと抜き差しならないとって、もともと TBC 東北放送、仙台の東北放送でやってたのが、その番組が向こうで終わったからポッドキャストとして LF に移籍してきたのに、だから正式なタイトルは抜き差しならないとシーズン2って言うんですけど、私シーズン1の頃から聞いてましたと俺より抜き差し歴が長いのよめちゃめちゃ今日だから楽しみにしてたんですなんつって言ってきて、おお、なんか完全アウェーのはずだったのに完全ホームだななんて思ってたわけですよ。だけどちょっとまあそのさ、イベントのスペースをさ、曲がりしてる身だから、これどうなってんのっていう分かんないこととかも結構あって、本番直前になって、ステージドリンクの水がないことに気づいたわけですよ。んで、多分そういうのって運営側が用意してるんだろうけど、それがどこにあるのか、まあ大体クーラーボックスみたいな中に氷入れて水入れてペットボトルぶち込んであるんですけど、それがどこにあるのか分かんねえと。で最悪コンビニ走るかと思ってたら、後ろから別の女性に「石川さん」って話しかけられて、振り返ったら、お久しぶりです、ワンエンオーリーのツアーでお世話になった岡田ですっつって言って、ワンエンのツアーで運営やってた岡田ちゃんって女の子だったのよ。でメガネかけて、その時ワンエンの時はメガネかけてたから、メガネで、その時ね、土曜日はメガネかけてなかったから、メガネしてないから分かんなかったよみたいな話してて、でところでさ、岡田ちゃんさ、ステージ用の水ないって言ったら、あ、もうすぐ持ってきますっつって言って持ってきてくれて、全部知り合いだったっていうさめちゃめちゃめちゃめちゃありがたかった、助かりましたけども、公開収録の方はですね、まあかなりの言ってみれば悪条件ですよ。まず、この夏、猛暑の夏に屋外のイベント、しかも夜8時からっていう、帰りのこととか考えると遠くから参加しづらい時間帯っていう悪条件なんですけど、なんか で、まあトータルテンプスってどれぐらい人気あるのか俺もよくわかんねえしと思ってたら、なんかもう始まる前に100人ぐらい集まってくれてて、でその100人は明らかにこうファンアロハに来てる感じじゃないのよ。そのだってお隣のステージで別のフラダンスとかやってるんで、それ見ないでここに集まってるわけだから。で100人ぐらい集まってくれて、でなんだかんだで通りがかりの人も足を止めて見てくれたりとかしてて、100人からね150人って言わないけど100人以上集まってるみたいな状況で、で、まあ、せっかくだからっつんで、もうステージの前、柵があったのを、柵前にこう、どんどん持ってきて、ステージから1メーターぐらいのところで一番前の人見れるようにして、やらせてもらったんですけど、まあ、そちらがですね、今週、来週の月曜日にですね、抜き差しならないと配信される分で、まあ、オンエアといいますか、配信されると思いますんで、もしよろしければ聞いていただければと。だから、荒木大変だったと思うよ。参加してない登録の編集を中一日でやんなきゃいけないっていう
中一日は辛いけどな、
まあ、まああとね、正直言うと使いどころはもうあらかじめ2人で決めてたから、こことここだけ使おうみたいな決めてたから、多分まあそこまで編集めんどくさくねえから、でもしかももうあらかじめここは使わないっていうところとか決めてたの、この企画は使わないみたいな、あの写真使ってトークするみたいなところはラジオで流しても分かんねえから、これはもうあらかじめ使わないみたいな決めてたから、まあまあまあそれでもよく編集したと思いますんで、もしよかったら聞いていただければというところでございます。ということで今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間ブルンの B サイドユアライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そしてですね、本間が今日は今22時17分ぐらいなんですけども、23時ぐらいに家に帰るみたいな LINE が来ておりました。ブルーさんはお休みということでございまして、まあ、ワールドカップも終わってしまいまして、私も決勝戦たまたまちょっと夜更かしして起きてたんで最後まで見ちゃったんですけど、なんかこの前、まあ俺が生きてるうちに日本がワールドカップで優勝するとこ見れるんじゃないかみたいな話をしましたけど、なんか、まあ、決勝戦といいますか、その日本が負けて以降の試合とか見てて思ったのは、日本今回、まあ日本は、まあ、今回ちょっと、ベスト32ですけれども、まあ形式で言うと、ノックアウトステージ決勝トーナメントの1回戦までしか今までも含めて行ったことが、試合をしたことがないわけですよ。だけど今回の大会だと、まあ決勝トーナメント1回戦までで4試合で、優勝するにはさらに4試合戦わなきゃいけないわけですよこの4試合を戦うメンタルやフィジカルが育つには生きてるうちじゃ無理かもしれないって思い始めたなんかさ、とてつもないさ、まあ高揚感もあるだろうけどさ、センシティブな緊張感の中でさ、あと4試合戦わなきゃいけないわけじゃないですか。しかもどんどん疲労は溜まってくるっていう中で、その中で90分なり、まあ、しかも場合によってはさ、途中途中決勝トーナメントの場合延長戦になってることもあるわけですから、下手をすると120分の試合をあと4試合戦わなきゃいけないかもしれないっていうことを考えると、まあまずベスト8の壁を越えるっていうところを目標にしつつ、まあなかなかすぐに日本が優勝するっていうのはもしかするとちょっと難しくて、死ぬ間際に優勝するとか見れたらなというような思いなんですけれども、まあその一方ですよ、ワールドカップ終わったかと思ったらですよ、まあ全国で高校野球のですね、予選が、夏の甲子園の予選が今真っ盛りでございまして、今年はですね、まあ、今この時期だと配信されてる時期ももう、準決勝以降みたいな戦いになってると思うんですけども、まあ、この辺で準々以上で、強豪校が負けるってのは結構あることなんですけど、今年傾向としては結構優勝候補と言われてる高校が1回戦初戦で負けるっていうことが全国で頻発してまして、それでまあ一番は秋田大会なんですけども、去年の夏のベスト4が1回戦で3校消えるっていうような事態になってまして、で他にも 全国でですね、まあ、大阪桐蔭しかり、智弁学園しかり、強豪校がですね敗退してしまっているっていうところなんですけれども、まあ、毎年夏になるとこの話をしてると思うんですけども、全国のラジオ局の中には高校野球中継に力を入れる局っていうのがあるんですよ。で、まあ、それでも、地方大会の決勝を生中継しますみたいな局は全国でも結構あると思うんですけれども、関東だとですね、北関東3県のラジオ局は、非常に力が入っておりまして、FM 群馬、それから栃木放送、茨城放送、まあ、ラッキー FM ですね、この3局は、3回戦ぐらいから、中継するっていう風になってて、それよりも全国の中で唯一どうかしてんじゃないかっていうぐらい力を入れてるのが、高校野球中継に力を入れてるのが和歌山放送でございまして、和歌山放送1回戦から全試合生中継っていう。これは和歌山の高校野球の事情もあって、各都道府県の予選って、大体、なんとか市営球場、県営なんとか球場みたいなのをいくつか使って試合をやってんだけど、和歌山って、この、なんつうの、県のさ、面積というか、県のさ、形がさ、東側から西側に移動したりするのがすげえ交通の便が良くなかったりするわけですよ。で、和歌山県だけは、いくつも球場を使わずに、和歌山市内にあるんだっけな、君井寺球場っていう球場で、すべての試合、予選を試合を行うんですよ。だから、逆に言うと、なんつうの、その、一個しか球場を使わないから、中継もしやすいっていうこともあって、おそらく、高校野球中継やってるんですけども、営業も頑張ってんなと思うのは、その、中継する試合で対戦する高校の、その和歌山県内の地元企業をスポンサーにつけてるんですよ。なんとか高校、なんとかは、なんとか高校応援してますみたいな感じで。それを全出場校分できてんのかよくわかんないけども、結構な頻度で、その応援 CM みたいなのが入ってたのかとかしてて。まあ、もしかすると、そういうので、和歌山放送の夏の売り上げにもうまく繋がってるから、高校野球中継っていうのを毎年全試合やってんのかなとも思いますけれども。この高校野球中継がちょうどまあ俺みたいに毎日昼過ぎぐらいに起きて仕事行くみたいな人間にとっては一番こうちょうどいい時間にやってくれてて、風呂入りながら、まあ、和歌山放送であったり FM 群馬だったり、高校野球の中継を聞くのが時間帯的にちょうどいいんですよ。で、特になんかラジオの高校野球中継聞いてていいなと思うのが、和歌山放送でやる1回戦2回戦ぐらいの中継がすげえ良くて、なんか、明らかに音声だけでお客さんが入ってないのがわかるんですよ。これ多分お客さんそんな何十人ぐらいしかいないだろうな、みたいな感じで。で、それでも、こう、応援団とか来てる場合もあるし、あるんですけど、まあお客さんが入ってない感じが音から伝わってくるのと、こう一生懸命応援してくれてるんだろうけど、吹奏楽とかの音圧がすごく薄い。でなおかつ時々超失敗例になったりするみたいな感じが、なんかめちゃくちゃ、なんか本当に自分が高校生の頃野球やってる頃思い出す感じがしてすげえ良くて、まあ俺たちの場合軟式だったから応援なんか来てもくんなかったんだけど。あとはなんかそうお客さんが少ないから選手の声がすげえ聞こえんのよ。なんかそれが、ああなんか俺も本当にこんな感じで野球やってたなーって思い出す感じがしてめちゃくちゃいいんすよね。俺、しかもなんかね、まあ和歌山といえば、まあ、智弁和歌山とか強豪校ありますけど、その全然わけわかんねえ、なんとか高校となんとか高校の連合チームと聞いたことない高校みたいな組み合わせが1回戦であるわけですよ。これがね、めちゃめちゃいいんだ、なんか。本当に自分の高校時代の、夏の大会で野球やってた感じを思い出して、なんかめちゃくちゃ良くて、なんかね、 なんか日本放送も高校野球の中継やればいいのにって毎年言ってるんですけど、まあ日本放送の場合ちょっと関東全域だから広すぎるっていうのもあるか。まあでも、ね、栃木、群馬、茨城、この3局はですね、高校野球中継やってて。で、今、各県とも準々決勝ぐらいまで行ってんのかな。で、こっから、日程がやや緩やかになってくるので、間結構上げて準決勝、決勝っていう風に進んでいくんで、多分これが配信されてる、この配信が始まる頃にも、まだですね、試合残ってると思いますんで、もしよかったらですね、高校野球中継、ラジオでですね、地方大会の様子聞いて、見てもらえると、いいかなと思うんですけども。あとはね、確かね、香川県も決勝だけ中継したかな。決勝だけ中継するってとか結構多いんで、もしよかったら。まあでもな、決勝だと、あの哀愁溢れる感じはないんだよな。もうお客さんちゃんと入っちゃって。まあ、もしよろしければですね。まあ、いや、高校野球、ラジオで応援してもらえたらと。まあ、あとはあれっすね。夏の甲子園始まると、多分今年もやると思うんですけども、ABC ラジオが、全試合中継してて、で、それが、阪神戦の中継と、バッティングする試合があるんですよ。高校野球、朝、夕方の二部制になったから。で、そのバッティングした分は、ラジコで確か、多分今年も聞けるようにしてくれると思うんで、もしよければですね、ラジオで高校野球中継聞いてみていただきたいと思います。
石川、
ほんま、
ブルンの、
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMAACDC みたいに言わないで、 ACDC みたいな。
エムヤンの方が超でかいんだから。
石川、
おまっぶるんの
B サイドライブ。
まあ ABC がやる甲子園の中継はもう本当にお客さんががっつり甲子園球場に入った状態でこうやってるので、なかなかこう選手の声がマイクに乗るってことはないんですけども、地方大会はガンガン乗りますんで。ラジコでわざわざタイムフリーで聞いてもらって申し訳ないんだけど、もしよかったら和歌山放送の 1,2 回戦の中継聞いてみて、しかもなんか聞いたことない高校のやつ。ものすごい選手の声聞こえるから。そんな高校野球についてメール来てます。三重県伊勢市ヒーローのかけら、高校野球のシーズンになりましたねと。私は仕事で高校野球の撮影にも行くんですが、これそうですね。カメラマンなんですよ、仕事ね。昨今の猛暑の中の撮影がしんどくてたまりませんと。まあ、カメラも大変よね。以前の B 戦の中で、この猛暑の中よく高校野球やってんなというような話をされてたと記憶してるんですが、まあ、そんな話はしましたね。私が行った、仕事に行った試合の中での話をさせていただきますと。猛暑日などが始まった、ここ 3,4 年の様子ですが、それまで見なかった試合中に足をつって退場する選手が大体一人は出るような感じがしますと。ここ 3,4 年ね、おそらく熱中症によるものと思われ、綿の厚手のユニフォームで炎天下よくやってるなと思いますと。まあ俺らの時も綿の厚手のユニフォームだったんですけど、今はね、どんどんユニフォームもですね、進化してて、だいぶ風通しのいいユニフォームになってると思いますね。撮影してても空調服がないときついですし、まあきついだろうな、絶対。しかもカメラマン機材重いかんな。試合によっては天候次第で日没近くになったりすることがあり、以前西日が暑すぎて倒れるかと思ったことがありますと。野球部の先生と世間話をしてたら、練習中暑さで子供たちがフラフラしてるのが分かると話されていましたと。おそらくもう極限の状態なんでしょう。それを若さというもので無理やりなんとか試合をやってるだけのような気がします。もう甲子園も伝統云々言っておらず、ドーム球場でやったらいいと思いますと。そうすれば試合をする方、見る方もみんな 体に負担はないでしょうし、雨天による試合延期によって選手団のホテルの手配のスケジュール変更、地元から応援団で、団体で応援で、応援にバスで行く人たちのスケジュール変更も起こらず、みんなハッピーになると思いますというところで、これはまあいろんなところで言われてる話ですけど、ドーム球場でやったらいいんじゃないかっていうの、俺これ甲子園でやりたいかそれともドーム球場でやりたいかって毎年全高校の野球部員の投票で決めればいいと思ってる。これもちろん体調的にきついっていう子もいるだろうし、暑いからやだ、もう限界だっていう子もいるだろうし、いや暑くたって甲子園でやりたいから俺は高校野球やってんだっていう子もいると思いますし、どっちかっていうとやっぱり高校野球やってるのって甲子園に出たいっていうところが結構大きなところだから、どんなに暑くても僕は甲子園でやりたいですっていうこの方が多いとは思うんだけど、でもかといってこのヒールのかけらが言う通り健康のこととか考えると、もちろんドーム球場でやった方がいろんないいこともあるからいいと思うけど、これ大人が決めるんじゃなくて現場の声で毎年投票すればいいと思う。で甲子園でやりたいってなったら甲子園で快適にできるようにもっとなんか大人たちが頑張ればいいと思う。例えばわかんねえけどさ、球場全体で、グラウンドも含めて、ミストが降ってくるようにするとかね。だから、なんか、そういう感じで、甲子園でやりてえって言うんだら、甲子園でやらせてあげるのが大人の務めだと思うから、これはね、なんか大人がどうこういうことじゃなくて、毎年現場で投票させて、ああ、今年は京セラダムかみたいな風に決めていけばいいんじゃないかなと、俺は思っておりまーす。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライブ。